日本語ポッドキャスト上級者の皆さんへ、こんにちは、西村文子です。普段は大阪で日本語のプライベートレッスンをしています。このポッドキャストは日本語学習者、特に上級レベルの方、 JLPT N1、N2 レベルを想定していますので、基本的に日本語のみで進めていきます。JLPT を受けた方、まずはお疲れ様でした。難しかったですか？とりあえずはゆっくりと休んで、しばらくは自分の好きなもの、映画、アニメ、本を読んだりして、リラックスしながらできる勉強を続けてくださいね。今年ももう終わりに近づいています。1年間、いろいろなニュースを見ました。悲しいニュースが多かったように感じます。私がいつも気になるのは、もちろん言葉、日本語に関連するニュースです。今日は2023年、今年1年で、私が特に日本語について考えさせられたニュースを少しだけですが紹介したいと思います。今年の秋、9月の終わりから10月に話題になったニュースがあります。ある病気の名前をカタカナに変えましょうという提案があったんです。糖尿病という病気があります。説明欄に漢字を載せておくので、そちらを見ていただきたいんですが、尿という漢字が入っています。この漢字が病気の症状への誤解やネガティブなイメージを強くしているんじゃないかという考えから、呼び方をダイアベティスというカタカナにしようという提案があったんです。英語のダイアビディーズから来ています。これには賛否両論があって、名前を変えなくてもいいという人、変えることには賛成だけど、カタカナじゃなくて新しい日本語の名前を作ればいいなど、いろいろな意見が見られました。医学的な専門用語の話は別として、一般的に使われる名称は、分かりやすい方がいいと言われています。病気については、昔使われていたものが差別的、症状が分かりにくい、誤解されやすい、このような理由で変更されたものは今までにもあるんです。例えば、一つの特定の病気というわけではありませんが、糖尿病、ダイアベティス、高血圧、心臓の病気などをまとめて、日本では生活習慣病と呼んでいます。正式な医学用語ではありませんが、運動不足やお酒の飲みすぎ、タバコ、食生活など、生活習慣や社会の習慣が関連している病気のことです。私が子供の頃には、成人病と呼ばれていました。大人という意味の成人という漢字を使っていたんです。1990年代後半くらいから、成人病ではなく、この生活習慣病という言葉に変わっていったようです。以前にこのポッドキャストでも、昔は当たり前に使っていたけれど、今は考え方が変わって使いたくないという人が増えている表現、いくつか紹介したことがあります。夫という意味で使われる主人という言葉、これも漢字の主という文字にオーナー、上の人、メインの人、コントロールする人というイメージがあるので、抵抗感がある人が増えているなど、時代とともに言葉が変わりつつあるとお話ししましたよね。カタカナのダイアベティスが定着するかどうかはまだわかりませんが、患者さんの中には漢字の名前を不快に感じている人がたくさんいるということに気づかされました。もう一つのニュースは、これは先月11月に日本でも大きく取り上げられたニュースなんですが、ある団体が記者会見を開いていました。この時に話題になった言葉があります。それは、お詫びするという言葉です。辞書で調べると、英語では、apologize という意味が出てきます。謝る時に使われる言葉です。この会見では、 少し要約して話しますが、最初に辛い思いをされた方や国民の皆様に心からお詫びしますという発言がありました。さらに会見が進む中でこのような発言もありました。これも少し要約しますが、今はまだ裁判の最中なので、被害者という言葉や謝罪という言葉とは距離を置かないといけない、こう発言されたんです。辛い思いをされた方とは言っていますが、被害者という言葉は使わない、お詫びすると言っていますが、謝罪するという言葉は使わないということなんです。被害者というのは辛い思いをされた方とは確かにニュアンスが違いますね。ただお詫びすると謝罪する、これは辞書で調べればどちらも apologize です。お詫びするは詫びるの謙譲語です。辞書にもよりますが、詫びるを日本語の辞書で調べても、相手に迷惑をかけたことを認めて許しを求める、謝罪するという表現で説明されています。一般的に丁寧に謝る場合はお詫びいたします、謝罪いたします、どちらもよく使われる表現です。ただ漢字に注目すると、謝罪という言葉には罪という漢字が使われています。お詫びするけど謝罪ではない、この団体が本当に謝っているのか、実は謝っていないんじゃないかなど、 SNS やネットでの話題を含めかなり大きいニュースになりました。日本語には漢字と意味が必ずイコールではない言葉もたくさんあります。でも読めなくても意味がわかる言葉もたくさんあるし、逆に初めて聞く言葉でも音だけで文脈さえあればなんとなく漢字が頭に浮かんでいることもあります。私たちにとって漢字の持つ印象が改めて大きいんだなぁと感じるニュースでした。皆さんの言語はどうですか？謝るという言葉、たくさん種類がありますか？どんな時にどんな風に使い分けていますか？今日はここまでにしたいと思います。説明欄にアドレスを載せていますので、感想や Amazon でのサポートも良ければ送ってください。オンラインレッスンの問い合わせも受け付けています。最後まで聞いてくださってありがとうございました。西村文子でした。